皆様おはようございます。今日初めての方も見えていらっしゃって感謝です。後ほど紹介させていただきます。今日は信仰こそ世に打ち勝った勝利、信仰こそ世に打ち勝った勝利というテーマで見ていきます。今お読みしました箇所の第一ヨハネ五章の四節五節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第一五章四節五節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。天の父様、あなたのお言葉を今日も伺えることを感謝いたします。御言葉は真理、私たちを生かします。私たちを神の働きに整えてくださるとともに、まずイエス様を信じて救われるように私たちを教え導いてくれます。キリストを信じることがどれほど私たちにとって素晴らしいことであるかを今日も教えてください。そして御言葉が語る通りに私たちが救われ、変えられ、成長し、完成し、神様を崇めることができ、神様の栄光を私たちを通して表されることを明かしできることを私たちの確信としてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私自身も初めて教会に行った時、同じ国の言葉なのにどうしてこんなにちんぷんかんぷんなんだろうかと、同じ日本語なのにどうしてこんなに分かりにくいんだろうかという印象を持ったことがあります。今私自身がその逆の立場になってるなと、特に家庭集会など行くと日本語なんですかと言われることがありまして、わからないわからないと言われて、私はどうしちゃったんだろうかと悩む時もあります。この箇所もそうなんですけども、聖書の教えは頭で理解したり説明しようとするととても難しいですけども、単純に信じてみるとその通りだということを経験してわかるようにされます。今日五節まで、一節から五節まで読みましたけども、準備をしていて、わからない。どうして話そうかということを、教会の方々にも、伝えて、準備してきました。確かに信じたはずなのに、昔も、皆様にお伝えしたはずなのに、どうも言葉がうまくつながっていないなということを改めて感じました。まあ単純に話せばよく教会で言われていることです。イエス様を救い主として信じる人は神様によって新しく生まれました。だから神様を愛する人は 同じ信仰の仲間を大切にします。神様を愛して神様の教えを守る時っていうのは、私たちが神様を愛して大切にしていることだということがわかります。神様を愛しているならば、その命令を守ることは決して辛いこと、難しいこと、重荷になるようなことはありません。なぜなら、神様を信じて、イエス様を信じて新しく生まれる人は、神様を一番に知ることを、一番にすることを嫌う世の中に負けないんです。世の中の人たちはイエス様を信じません。でも私たちは信じることによって、神様なんか頼りにならない、神様は助けてくれないと神様を信じていない人に負けません。勝って幸せで平和で良かったと言える人生を歩むことができるんです。少し分かりやすくなったでしょうか。そういうことをこの箇所は教えています。イエス様を信じることは、私たちの人生に素晴らしいものをもたらします。そのことをこの箇所から、どうしてそうなるのか、改めて確かめていきましょう。第一に、この一節の言葉です。もう一度お読みいたします。イエスがキリストであると信じる者は皆、神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆、その方から生まれた者も愛します。イエス様を信じた人は、神様の言葉を大切にして守ることによって、同じように神様を信じて神様の子供とされた人たちを愛します。つまり大切にするんです。このことはどうやって起こるか。イエスがキリストであると信じるということがどういうことなのかをまず確認しましょう。人がイエスはキリスト、つまり私たちを救ってくださる神様だと信じるとはどういうことなのか。イエス様は聖書が約束している予言の通りに人となって来られた神様の御子です。神様の息子の神様です。この方は教会がシンボルマークとして掲げているように、私たちの罪のために十字架で死んで三日目によみがえられました。キリストの十字架は私たちの罪を許すための犠牲です。このことによって私たちは神様と仲直りできます。神様のもとに帰っていくことができます。そして永遠の命をいただきます。 永遠の命とは不老長寿ではありません。クリスチャンもまた年を取って死にます。でも永遠に生きておられる神様と結びついて一緒に生きるので、私たち信じるものは古びてゆかないんです。心、魂、霊が日々新しくされます。肉体は年を取るとだんだん弱くなって行きまして、命がつきますけども、霊の命はいつまでも生きて、やがて古くならない、いつも新しい美しい体を持って天国にいられます。それは永遠に続きます。このイエス様がくださった救いを受けるために必要なのは、ただこの方を信じるだけです。イエス様が私の罪のために十字架で死に、三日目によみがえられた救い主ですと、もうそれだけ信じれば、後のことわからなくても神様が大丈夫、あなたは私のもの、あなたを決して捨てませんと約束し果たしてくださるからです。これがイエス様を信じることによっていただく救いです。神によって生まれるとは、神様の朽ちない命を宿すことです。それはまるで人が生まれたように、私たちのうちで新しい命が誕生して、その神様の命によって生きるように作り変えられたことです。聖書にこういう言葉があります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。と、まあ、私たちの、姿形、生まれつきまた培ってきた性格は、変わっていないんですけども、命そのものが新しくなって、だんだんと悪くなって弱くなって古びていくんではなく、古くなるどころかますます美しく清く力に満ち、愛と希望と信頼に満ちている生き生きとした人に変わっていくんです。そのためにイエス様はご自分の命を私たちのために犠牲にし、よみがえって、そのよみがえった朽ちない命を私たちに与えてくださり、一緒に生きてくださいます。これが救いです。その結果どうなるかと、神様を一番の方だと信じて生きることもそうですけども、同時に神様によって救われた信仰の仲間たちも大切に、家族のように大切にするように変えられるというのです。愛するという言葉は私たちの国の言葉では、かわいい、かわいい、大好きというイメージが一番なんですけども、もちろんその意味もありますけど、聖書が言う愛するというのは、相手の幸せのために、 自分を喜んで犠牲にするほど相手を大切に思って大切に関わることが聖書の言う愛です。決してその人を邪険にしません。大切にして仲間として受け入れ、その人のためになら何でもしてあげる。もちろんいけないことがあったら注意します。でも決して裏切ることをしないで、その人のために尽くします。その愛は、神様と神様の子供とされた人たちの、もう互いの間での、霊的というのは神様にあると言い換えてもいいです。親子関係、家族関係と言い換えればいいと思います。私たちは産んでくださった親を大好きです。普通ならば。また兄弟を大切にします。私も家族が、小さな家族がいますけども、仲いいんですよね。喧嘩はしますけども、そういうふうに、肉の家族も、大好きなんですけども、イエス様を信じると全く他人だったとしても家族のように大切にし合うようにされるんです。教会はだから神様の家族に入れられただけでなく、実際家族のように仲良くなります。それはキリストが命を捨てるほどに私たちを大切に思う愛が私たち一人一人に与えられたからなんです。理屈を超えて、感情を超えて、愛に満たされた者同士の結びつきが深まっていくんです。このことがイエス様を信じた時から与えられ始まります。これが救われた人は神様を愛して、神様の命令、これは互いに愛し合いなさいということですが、それを実行して行きます。2番目に覚えたいことは、この神様の命令、神様を愛し、そして互いに愛し合う、自分自身を愛するように相手を愛することは決して重荷とならない。重荷となるというのは子供たちも分かる言葉で言うとこんな話ですが、もう無理、できないということにならないということです。そうでなくて、ますますそうしたいと、もっともっとというようになります。愛がどんなものかということを、パウロが書いたコリント人の手紙の13章が私たちに教えています。そこを開いていただけますか。新約聖書の346ページのコリント人への手紙第1の13章4節から7節、346ページの第1コリント13章4節から7節をお読みいたします。 愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。こうあります。このように関わることが無理じゃなくて、できる、嬉しい、もっとというようにされるのです。なぜ重荷にならないのかということを少し確認していきたいと思います。神様の命令、何のために与えられたかということをまず考えましょう。神様は先ほど児童説教で典子先生が話されたように、ぐっとまとめると等あります。二つにさらにぐっとまとめると、神様を愛しなさい、自分を大切にするように私たちの周りの人たちを大切にしなさいというふうに言い換えられます。なぜ与えられているか、それは私たちが幸せになるためです。エペソ人の手紙の6章の2節3節に、あなたの父を母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めですと、人間関係の一番目の教えである父と母を敬えという命令について教えています。そこには神様の祝福の約束が続いています。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。幸せになって長生きできますという約束が他の戒めにもとどまっているんです。幸せになるための教えだったら私たちは嫌だなって最初は思うかもしれませんけども、この約束が一つ一つなされていくときに、まあ、もっと守るようになりたいとなりますよね。二つ目の点として覚えたいことは、イエス様を信じるとこの良い命令、良い教えを守れなかったのが守れるようになります。旧約聖書はイエス様の救いと助けがなければ、どんなに人がお膳立てされても、助けてもらっても、努力しても、また破ったことでもうひどいことになったので、懲らしめられて懲りたとしてもですね、守れないということが教えられています。人間の努力で守ろうとしても無理です。しかしイエス様を信じると守れるように、守れることが喜びになるように生まれ変わり、そして守れるように神様が助けてくださいます。こうして重荷でなくなるんです。スポーツや勉強でもそういうことはあるかと思います。 先生と生徒が合わなかったり、先生が力不足だったらですね、一生懸命やってもわからない、できないということになります。スポーツでもそうです。コーチが言ってるようにやるとますます調子が悪くなる。でも会う教師、会うコーチ、良いコーチに会うと言われた通りやってみるとできるんです。こうしてスポーツすることが楽しくなりますね。宇宙一名コーチであるイエス様が模範を示し、できるように私たちを作り変え、そして助けてくださるんです。イエス様を信じるということがあれば、このお方によって幸せになる命令を守れるようになる。それは嬉しいことであって重荷ではありません。そして3番目に覚えたいことは、この救いをもたらす信仰、つまりイエス様は救い主ですと信じる信仰こそ世に対する勝利だと約束している言葉です。4節5節をもう一度お読みします。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんかと。この世に勝つという言い方は少し説明が必要かと思います。世、元の言葉ですとコスモスという言葉ですけども、それには、3種類の、レベルがあります。レベルと言った方がいいかな、3種類の意味と言ってもいいですけども、一つ目の意味はよくできた世界という意味です。それはもうその範囲は宇宙全体です。なんてこの世の中はよくできてるんだろうと、不思議だなと思わされます。そしてその宇宙の法則が分かったらいろいろ便利なことがあるなということで学問が発展していきました。この全世界、それをこの宇宙の中で範囲を狭めます。世ということの2番目の意味、それは人間社会、人間世界という意味です。私たちが生きているのはこの宇宙の中ですけれども、具体的に深く関わっているのは人間社会ですね。日本語で言うと、世の中と言い換えてもいいかもしれません。宇宙もこの人間社会も本来神様が作って守っておられる世界です。それが、勝つとか負けるとかいう対立関係にはないです。私たちはこの世の中で生きていますから、世の中を敵にしたらですね、絶対幸せになれませんよ。そして、私たちは皆から攻撃されるでしょうね。世の中なんか壊れてしまえばいいとか思ったらですね、でも世の中に対立関係があります。 本来神様に作られ、神様によって祝福され、守られているこの人間社会なんですけども、罪が入って、神様を大切にするんではなく、人間を大切にする。そして、あまり口では言いませんけども、自分が一番。だから自分が神なんだ。という口には出さなくても、自分中心、自分一番、自分勝手な考え方を世の中の人たちが神様を知らないことにしてですね、人々に行き渡らせてしまった。これが第三の意味の世です。そしてこの三番目の意味で、この手紙は、言っています。まあ、聖書が言う狭い意味での世は、神様に、逆らって、自分中心で生きてしまって、神様の祝福を受けられなくなってしまった、人々という意味で使われています。これはイエス様、私たちを救う神様にとっては敵ですし、また、この神様を信じない人たちにとっては、神様大地のに戻して、祝福を与えようとする神様は自分たちの敵だと、見なしているんですね。見なされているんです。そして、世の人たちという神様を信じない人たちが願うことは、まあ、そんな邪魔なものはなくしてしまえということが、世の人たちが願っていることです。しかしイエス様はそんな神様をのけものにして結局自分が行き詰まってしまうだけなのを神様はご存知だから、どんな犠牲を払っても本当の幸せを受けてほしい、本当の命を受けてほしいということで救い主イエス様を送ってくださいました。そしてただご自分が愛しておられること、どんなことでも犠牲を払って本当の幸せを受けてほしい、その邪魔に、そのために邪魔になるものは全部解決するから、ただ帰ってきてください、それで大丈夫だからというようにしてくださったんです。それが十字架と復活です。この神様の愛の恵み、それが神様なんかいらないと言って自暴自棄になってやがて行き詰まってしまうのを分かろうとしなかったり、分かっているのに拒むという反発の思いに勝って、その勝つというのはもう知らない。もう滅ぼしちゃう。いない方がいい。というふうにして見捨てるんではなくて、わかりました。私を幸せにしてくださるのはイエス様ですね。もう降参しました。もう自分の勝手な意地を張るのをやめます。あなたを信じます。仲間にしてください。許してください。と言って神様に帰ってくるようにするのがイエス様側、 クリスチャン側の勝利なんです。それは例えて言えば、悪い国に侵略されてしまって、洗脳されてしまって、悪い支配者を王様のように信じ込んでいる人たちを助け出すために、そこに命がけで入ってきて、あなた方が信じている王様は私たちを不幸にして滅ぼす働きをしています。でも私たちは助けに来ました、これから援軍が来ますから迎え入れてくださいという、まあ、ヨーロッパの戦争でパルチザンでしょうかね、そういうのに似ています。だから本当に救ってくださる、本当に幸せにしてくださるイエス様を信じるということは、救いに入れられ、勝利に入れられることです。そしてそれを伝えて仲間を増やしていくということは、それが勝利なんですね。確かに、反対されることもあるでしょう、無視されることもあるでしょう、でもこの他に道はないと聖書は教えており、そして実際にそうです。ここまで私たちのことを考えてくださる神様は他にいません。だから私たちはこの方を信じ、そして伝えているのです。世の中では片方が勝ったら片方は負け、そして片方が欲しいものを得たら片方は欲しいものを失う、だから戦って自分を一番にして勝たなきゃいけないんだと、そういう考えが深いところにあります。でもキリストの教えは違います。神様が全てを投げ打って私たちに幸いを与えてくださった。だから自分を一番にする、そして人を敵とするんではなく、この方を信じ受け入れればいいんだということを理解して、そして信じて従うだけでいいんです。イエス様を救い主と信じるならば、その人はこのように新しく生まれ変わります。そして神様を愛し、つまり大切にし、仲間を愛します。そして信じた人は神様を愛しているので、神様の教え、幸せの教えを守ることは重荷ではなく喜びになります。こうしてキリストを信じて神様を愛するように変えられた人は、自分勝手な中にとどまって一緒に、どうしようもなくなる道に導こうとする人たちに負けないで、救いを広げて完成していきます。クリスチャンの勝つということはですね、相手を不幸にすることではないんです。キリストによって勝つということは、相手を同じ幸いに導き入れることです。ですから、もちろん節度は必要ですけども、熱心であり、そして諦めないで伝えることが、 やがて相手にも感謝されることとなりますので、ですから遠慮しないで証ししていきましょう。遠慮しないで信仰生活を全うしていきましょう。遠慮しないで礼拝し、遠慮しないで聖書を学び、遠慮しないで祈りましょう。私たちはこの救いの祝福を広げるために先に導かれたのですから。確かに終わりの時代にこのように信仰に歩む方たちは目の敵にされることもあります。でも神様が守ってくださるので、信仰を伝えましょう。子供たちに、家族に、友人に、そして自らはもっともっと聖書やキリストの素晴らしさを知っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかキリストの救いの尊さを知った私たちは、それを確信を深めて証ししていけますように。またまだよくわからない方も、求めてこれが本当に幸いだと知ることができますように。そして必要な悔い改めや信仰の決心が必要でしたら、お一人お一人の心に働いてくださり、あなたが導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。